世界経済嵐の前の静けさ。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
今日はね、久々にね、京都大学准教授で表現者クライテリオンの編集員の柴山啓太先生にお越しいただきました。
こんにちは、ご無沙汰してます。
はい、ご無沙汰です。
よろしくお願いします。
調べてみますと、去年に一度ね、去年の1年ちょっと前に出ていただいて以来かなと思います。はたと、柴山さんにまた出てもらおうと今年中にもう一回出てもらおうと思いましてお越しいただきました。今日どうぞよろしく
お願いいたします。
で、今日はね、柴山さんにどんなテーマをお話ししてもらおうかなということで、柴山さんから出していただいたタイトルが、先ほど僕ちょっとご紹介した世界経済嵐の前の静けさっていうことなんですけど、まずざっとこうどんな感じのお話になるのか、こう簡単に 1,2、うん、分でご説明いただけます。
簡単に言うと、やっぱり来年2024年がかなり大きな転換点になるんじゃないかと、というのは、リーマンショックの時にね、世界全体が大きな不況になりましたけど、それに匹敵するようなことが、もうじき起こってくるのかなと。で、その予兆が次々にあって、ただ見かけ上ね、日本なんか今はまだ株も上がってて、企業業績もいいってなってるんだけど、またこれちょっと状況が一変するかも。要するに嵐が明らかに近づいてるな、向こうの方に雨雲、相当大きなやつが見えるなという、こういう状況ですね。
本当にね、世界的に見ても、やっぱりこう我々ずっと言ってたのが、インフレになったって言ってね、で金利すごい上げてるんですよね。で、この金利こんだけ上げてしもたら、投資普通冷えるんですよね。で、金利なんぼ上げたって、そのウクライナ戦争は止まらないし、金利なんぼ上げたって、そのコロナで毀損した供給力って上がらないですから、にもかかわらず、そのコロナ の話とか、ウクライナの話で上がったインフレを、金利操作で下げようとしてるっていうことですから、
そうですよね。
過剰に上げとるんですよね。
そうなんですよ。
あかんに決まったのかなっていうのが。
そうなんです。で、やっぱりそのアメリカがね、その動向が大きいと思うんですけど、アメリカって21世紀に入って、今回が2回目の大幅利上げなんですよね。
はい。
で、アメリカは今世界経済一体化していて、アメリカの金融政策で割と世界全体が振り回されちゃうところがあって、で、アメリカがものすごく金利を下げて、ドルをわっと供給すると、世界全体がこう景気良くなって、で、今、アメリカが今お話あったように、インフレを抑えなきゃいけないんで、お金吸い上げてね、金利上げてるんですよね。で、そうすると、世界全体のお金の流れは悪くなって、で、前回のアメリカの大幅な利上げっていうのが、ちょうど2007年前ぐらいの、まさにリーマンショック
だったんですね。リーマンショック前ですね。だからリーマンショックの遠因というか、もうほぼ直接因というか、
そうですね、
にそのアメリカの大幅金利上昇っていうのが、あったっていうことですから、それと非常に似てきてるわけですよね。で、しかも今はもうコロナで経済が非常に弱体化してるっていう要素もあれば、それウクライナの戦争で資源、エネルギー、食料の供給力が下がってるって問題もあれば、で、ガザでややこしになって石油の供給力、オペックがどうするかもようわからんっていう要素も加わってますから。
そうですよね。
いやー、やばいですね。
しかも前回はね、中国とかアジアが比較的堅調だったんですよね。だけど今回はもう中国すでにつまずき始めてるし、アジアもですね、今回は支えることはできないかもしれないということで、ちょっと前回よりもまずいかもっていう状況ですね。
そのあたりをもうぜひじっくりと柴山さんに紐解いていただきたいと思います。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。聞けば今の経済状況が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるんだ。
感染予防対策をすべて説明すると、情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸、物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは世界経済、嵐の前の静けさ。
やっぱりこの本当にやばそうですよね、うん、で、うん、去年ぐらいから多くのエコノミストがもうそろそろ今年とか、うん、少なくとも来年ぐらいまではもうとんでもないことが起こるでと、うん、いうことを言ってて、で中国のバブル崩壊かみたいな話もありましたし、アメリカでも銀行が取り付け騒ぎで破綻ですか、うん、取り付け騒ぎがありましたですよね、うんうん、そういうのがあってもう そろそろ出てきてますから、いつドカンといくかわからないっていうふうに思えるわけですけど、まあ、いかがですかね。
やっぱりその世界経済って今、まあ、3つ4つのエンジンがあって、1つがアメリカ、うん、次が EU ユーロ圏、うん、で中国ですね、で一応まあ日本もね4つ目にまあ、ね、うん、入れときたいと思うんですけど、うん、まあ、そのアメリカは今の話の流れのある通りどうも金利が上がって、で金利上がって景気後退はちょっと時間がだいぶあってね、うん、もう少し早く来るかと思いきや意外にまあ頑強で、
うん、そうですね、
うん、株価がなかなか下がらないっていう、
もっとねもっとやばいかなと思ったら意外とね、いけてますよね。
どうも住宅ローンなんかをコロナの時期に割と定理で借り換えしたんで、うん、そんなにこうあのローン返済で苦しむ人が少ないんじゃないかって、ね、
なるほどなるほど。
ただ今新規で住宅ローン借りると 7% とかですから、もうこれ以上無理ですよね。
もう無理ですよね、住宅投資は冷えないわけがないですね、
ですよね、うん、というなっている。で、うん、ヨーロッパは本当に大変な状況で、もともと景気良くないのに、まあね、その資源価格上がっちゃって、まあ、ヨーロッパの大きな失敗はやっぱりこうロシアに天然ガスを依存しちゃったので、でまさかこんな戦争起こると思ってなかったんですよね。そうすると、まあ、これ入ってこないとか値段が上がっちゃうってことで、ものすごい勢いでインフレが起こって、でインフレを抑える方法が、まあ、他にないもんだから、もう金利を上げて景気を冷やしてるっていう状況 でヨーロッパは本当にこの後大変なことになるかなと。もうインフレ率も下がってる、成長率も下がってるしね、という状況 で2番目のエンジンもまずいと。で中国は、まあ、この間の調子良かったんですけど、もうすでに、ね、多くの方ご存知だと思いますけど、まあ、明らかに、まあ、不動産バブルの、まあ、崩壊の兆候が出てきていると、はい、で今中国ではですね、日本化っていう言葉がブームになってる。
あ、
日本化、
中国でも言われ始めたんですね。あのよく EU がジャパニフィケーションしたって言われてましたけど、それが中国でも言われだしたと。
そうです、日本化っていうのはちょうど平成の初めの頃に日本の住宅バブル、不動産バブルが弾けたっていう時に、うんうん、その後経済は停滞する、物価はデフレになる、で、政府が生活を支えるために政府債務がどんどん増える、うん、で若者の失業率が増えて少子化が進むっていう、うん、こういう状況で、特に最後の若者の失業率は本当に大変みたい で、
はい、49とか、 なんか 50% ぐらいって、
統計上は20いくつだけども実際50ぐらいじゃないか
って言われてますよね。
そんなに
仕事がないと、
そうそう、だから大学出ても全然仕事がない若者がいっぱいいるっていうね。
そう、日本でもね、ロストジェネレーションといって、うん、90年代後半、ちょうど私が大学卒業する頃だったんですけど、うん、まあ、仕事がなくて困った。今中国はその何倍もの規模で起きてるから、うん、でそうするとやっぱりなかなかこう結婚して子供作って家買ってっていうプロセスが遅れますよね、うん、で中国はただでさえ少子化はすごい進んでるんですけど、さらに進むんじゃないかっていうことで、うん、まあ、これは中国これから大変なんじゃないかっていうね、うん、状況に入ってます。
で中国がややこしいのは、普通考えれば、あの財政政策をがっつり共産党ですからやっていけば、その官需で民需をこう支えて、うん、で日本がバブル崩壊の後やろうとしたことをやって、で日本は途中で消費税増税でやめちゃったからこんなことになっちゃったんですけど、まあ、その失敗を中国は見ていますから、ちゃんと乗り越えられるんじゃないかと普通思えそうなんですけど、ただ、うん、中国と日本と違うところはですね、為替がですね、完全自由じゃないんですよね。だからドルとの固定レートを事実上やろうとしているところがあって、これがある以上ですね、あんまり自由なことができないんですよね。それができないので、これがどうなるのかがわからないっていうのはね、
うん、いや本当にそうですね。で中国はこれからいろんな選択肢があるんですけど、うん、まあ、一つは今おっしゃったようなその資本規制なんかを全部撤廃して、うん、ね、為替も自由化してる、まあ、かつてアメリカや日本が歩んだ道を歩んで、
そうですね、
まあ、普通の資本主義国になるという道もあるんですけど、ただやはり資本規制を緩和すると当然 まあ、中国にとっての外資、日本とかアメリカの企業は中国に入ってきますよね、うん、それは中国経済をコントロールしたい中国からすると、まあ、望ましくはない
だろうと。さすがに共産党はそれ許さないんだろうというのが大方の見方ですよね。
ですね、ということは今の資本規制を続けながら経済を管理するということになってくるんですけど、うん、まあ、それが、ね、どこまでできるのかっていうのは、まあ、難しいと。分
からないですよ
ね。でしかも中国は投資をしようと思ってももうすでにね、そのだいぶ政府投資してるんで、あと投資するとすれば、それは軍事とかね、そういうところにまあ相当投資がいくっていう可能性はもちろんあるんですけど、まあ、それもしかし、全体のこのアジアのね、秩序から考えると、望ましいかどうかもまあちょっと分からないっていう問題もあったりして、
新幹線と道路、ものすごい作りましたけど、港と、だからそろそろもう、作るところなくなってきつつある、
まあ、投資の効率はだいぶ下がってきてるとは言われてますよね。
一帯一路で、その対外的に投資を拡大しようという向きもあったんですけれども、まあ、一帯一路も少し、風向きが悪くなってきているというのがあって、
うん、そうですね、もうイタリアも抜け出してましたし、うん、他の国も、まあ、結局ね、うん、中国の過剰に、ね、作ったいろんな資材を買ってるだけっていう状況で、うん、まあ、ちょっとね、あんまり得がないなという話になってきちゃって。であと中国の大きな問題は地方政府がいっぱい借金抱えて、
う
ん、中国はあの割とね、中国ってちょっと新自由主義っぽいこともやってて、うん、割と地方政府 の都市間競争みたいなことやってるんですよね、うん、それぞれの省が自由に開発してください、うん、でかつ各省ですね、日本でいうと県とかのレベルですけど、はい、が割とこう裁量を持って土地の開発とかして、うん、でそこでこうかなりの不良債権といいますかね、こうやっていて、で赤字も穴が開いてるという状況になって、うん、でこういうのをどういうふうに仕組み直すのかっていうのも、もうちょっとわからないっていうね。
地方政府もそうですし、あの個人に関しても破産の制度が行き届いていないところがあって、まあ、それこそバブルが崩壊をすると巨大な債務を多くの人が抱えるわけですが、実はあの破産という制度はそうやって巨大な債務が抱えた人を無罪放免にしてあげることを通して、まあ、その人を、まあ、貸してる人には損をするんですけど、借りてしまった人の被害がそこで食い止まるようにしてるんですよね。だからその人の再起を長期的には促していって、まあ、経済の被害、ある種の安全弁というか、破産というのが、ところが中国はそれを認めてないというのがあるので、負債が拡大したということをどう処理するのかっていうのもよくわからないところがあるんですよ。ですから資本主義が作ってきたいろんな処方箋システム機能というものがですね、共産主義であるがゆえに全部使えないんですよね、使える部分もあるだろうけど全部は使えないっていうのがあって、だから中国がどうなるかはわからない、っていうところなんですよね。
いや全くわかんない。だけど、まあ、あまりいい材料がないのは確かですね。
そうなんですよね。そうなんですよ。
だから悪くなるか、すごく悪くなるか、めちゃくちゃ悪くなるかの選択で、
だからバブルがものすごく崩壊してしまったわけで、住宅の、であの負債が誰かに分配されてるわけですから、それが消えてなくなってるわけではないですから、これはね、ものすごいエネルギーとなって何かよからぬことを起こしそうな嵐の気配を感じさせるんですよね。
いやそうですね。そうするとアメリカがちょっとつまずく、ユーロがね、ユーロヨーロッパもだいぶつまずく、中国はもうね、もう先がどうなるかわからんという状況で、でね、それで見ると日本はね、それに比べると今の状況はちょっとマシなように見えるんですよね。
これ僕の友人のビル・ミッチェルなんかはね、日本は素晴らしいと、我々は理論的に考えるとこういうコストプッシュ型のインフレーションの時には金利をいたずらに上げないことが大事であって、賃金が上がらないんだから金利は下げることが必要だと、で賃金を上げるための財政政策並びに、コストを引き下げるための財政政策をやっていくのが大事なんだけど、他の国はそれやってないから日本はやっていると、ただ問題は規模がしょぼすぎると。
いやそうだと思いますよ。
方向はいいんだけども規模がしょぼすぎるから、日本は多分ダメだろうとこのままだったら
僕の見方もそれと同じで、まあ、もちろん日本良くはないですよ。だけど、他の国に比べると、まあ、マシっていう、ね、言い方が正しいか分かんないけど、ちょっといいかなと。というのは、まあ、例えばね、その2023年の4月9月の GDP の、ね、速報値を見ると、まあ、実質マイナス 0.5% でマイナス成長なんだけど、まあでもね、見ると、まあその、一番まずいのはやっぱり設備投資が落ちてるんですよね。
そうですね、これまずいですね。
で、これが不思議なことで、というのは、今日本はね、各企業の業績はものすごくいいんですよ。
いいんですよ。
円安の恩恵で。
それを投資に回してない
んですよ、ね。そう、回してないんです。
だって円が100円から150円になったら、それまで10兆円稼いでたやつが15兆円稼げれるようになるってことですからね。何の営業努力もしなくても。
ドルを日本に持ってくるときに何十パーセントも上がるわけだから、だから株価もすごい上がってるんですよ。で、ということは、政治が国内投資に、 直接的にこう行くような政策をすれば
そうなんですよ、
いいんだけど、なんでそれしないのっていう、こんだけ企業の金回り良くなってるのに、い
や今ある意味チャンスの時期ってことなんです
よ
ね。
そうなんですよ、もう最低最悪ですよ今の総理は。
例えばね、そのロンドンエコノミストって雑誌なんかも、うん、先週号の特集で、うん、日本いいんじゃないのっていう、だから相対的に状態がいいし、他の国よりもまあ、ね、将来リスクが、ね、ちょっと少ないっていうのと、あと中国から、ね、投資がどんどん、中国は今、ね、株式が逃げ出して日本の株に流れたりしてるんですよ。
そうですね、
で企業も、中国に投資するんじゃなくて日本に変えてるっていうね、う半導体の工場なんかは日本に作るっていう流れができていて、聞きましたそれ、だから日本政府がもっと投資を活性化する、政府投資をする、投資を優遇する、うん、それから投資するとどうしてもやっぱり電気がなきゃいけないので、
そう電力をちゃんと
電力をちゃんとする、まあ、原発も含めて
東日本側でね、
そうです、うん、投資するからかすると5年後10年後に電気どうなったか分かんないって国投資しませんからね、
うんうん、
で安定供給をもう絶対お約束しますというふうにして、でまあ、しっかりと日本に投資が集まってくるような流れをやるチャンスが来てるんですけどね。
でやっぱり日本の最大の問題は今申し上げたようにガバナンスが、まあ、きれいに言うとガバナンスが効いていないと、政府が無能であるということなんですよね。
しか言わないですね。
ということでその世界中のエンジン4つがそれぞれ、あかんたれなんですよね。でそれぞれ日本以外は構造的にあかんのですけど、日本は構造的にいいんだけど政府があかんたれであかんってことで、したがってもうそろそろとんでもないことが起こると、今は静かなんだけどサイレントなんだけども、これから危ないことが起こりそうだなという状況なので、
はい、
まあ、この状況に合わせて柴山さんに今週一曲選んでいただいたのがこちらです。ぜひご紹介ください。
はい、サイモン&ガーファンクルでサウンドオブサイレンス。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
サイモン&ガーファンクルでサウンドオブサイレンスお届けしました。
本当に懐かしい名曲ですね。
1960年代の、まあ、映画のね、あの卒業でしたっけ、なんか使われたりして。
これ卒業でしたっけ。
そうですね、あのサイモンのガーファンクルの曲が、うん、そう、ダスティン・ホフマンのやつです ね、
あ、もう有名なね、てて映画、そうかそうか、そうでしたね、うん、そうだったそうだ、もう時代を完全に象徴する映画、うん、あの音楽になってますよね。でこれあの僕子供の頃から深くは考えてなかったんですけど、うん、変な英語って思ってね、うん、サウンドオブサイレンス、実はこれ深い意味なんですよね。
そうですね、歌詞読んでみると、うん、まあ、当時60年代で若者たちが政治運動だなんでやって、それ騒がしかったんでしょうね。だからものすごくこう広場に行ってみんなけんけんかか議論してる、うん、運動してる、うん、だけどそれをむしろ静寂が支配してるんだって表現してるんです、うん、でなんでかっていうと、まあ、歌詞の中にね、People talking without speaking、
うん、
People hearing without listening と、つまり人々は喋ってるけど話してない、人々は耳で聞いてるけど、まあ、だから、ね、その英語の ニュアンスをちょっと説明しにくいけど、
うん、
まあ音は入ってきてるけど実は聞いてないっていう、うんうん、みんなわーって言ってるけど実はそれぞれがみんな孤独にその騒いでるだけなんだっていう、そういう風なあの時代の捕まえ方で、まあ、なんか大衆社会の、
そうですね、
なんかね、その
大衆社会の孤独、
ええ、
孤独を描いてるんですね。
そうですね、だからさっきの話でつなげると今ね、株式相場もそうだけど結構なんか経済はね、そう企業業績上がってるとか、そう騒がしい、まあ、経済的に見てそう騒がしい状態になるんだけど、まあ、実はですね、ああそろそろ 何か来るなって予感がですね、こう広がっていて、ね、まあ、実はある種の不安といいますか、まさに静寂のこの世界がちょっとずつちょっとずつ実は広がってるっていうね、ことなんだろうと思いますし、何よりも岸田首相は聞く力ってねおっしゃっているんだけ ど、岸田首相はヒアリングウィザートリスニングなんじゃないかと。
本当ですね、入ってるだけで何にも聞いてないってい
う、いろんな人の声のサウンドは入ってきてるんだけど、
そうです、ね、
リッスンしてないんじゃないのっていう、
鼓膜が震えてるだけでそこの信号が脳に行ってない
そう
ことですね。それが聞く力と言われたら日本も終わりです
ね、だからどうも日本の首相官邸でサウンドオブサイレンスが実現してる
んじゃない
か
って。いや本当だ危機の本質はそこにありますね
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸、物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます、大阪運輸倉庫株式会社。
さて今夜は京都大学大学院准教授、そして表現者クライテリオンの編集委員であります柴山啓太さんをゲストにお迎えしてお届けしておりましたが、はいはい、そろそろ終わりの時間となってしまいました、
ね、いやまだまだね、世界経済嵐の前の静けさについてね語り足りないところは柴山さんたくさんおありなはずですからぜひね最後まだ一つ二つまだお話できる時間があろうかと思いますので、ぜひお聞かせください。
まあ直近の問題はね、その日本が利上げをいつするかっていう話になってますよね、うんうん、その金融緩和を、まあ、日本だけが今相当踏み込んだ金融緩和してるんですけど、うん、まあ、ヨーロッパもアメリカもやめてると。で日本も、まあ、このままねその金融緩和続けると円安が止まらないと、
うん、
まあ、金利が日本低くてアメリカとか高いんでお金が向こうに流れちゃうんで、そうすると円が売られて円安が進みすぎると。だから日本もそろそろ利上げしたらどうだというふうな声があるんだけど、うん、僕はね反対なんですよ ね、
そうですね、
それはね
僕も絶対反対ですね、
で、まあ、一つにはだから円安が悪いんじゃなくて円安を利用できてない状況が悪いんであって、
全くその通りですね、
まあ、その政策を転換すべきだってこと、うん、でそれからさっき言った理屈 でこれからアメリカの景気も悪くなればどのみち金利差は縮まるので、アメリカは今度利下げに入るんで、うん、すると、まあ、円安がこのままもう果てまで進行するなんてことはありえないので、うん、だ今逆に日本が利上げして世界恐慌来たらどうなるんですかって、最悪ですよね、うん、
最悪ですね、最悪ですね、いや実際そうなりそう
ですよね、なりそうで、もう最悪なことになりそうですね、うん、来年の頭に、うん、利上げって言いますか今の金融緩和を解除しますと、うん、やって世界が不景気になって、どうしますかっていう話になる、うん、だったらもうこんな変なタイミングでやるんじゃなくて、うん、今のその低金利と円安をね、
う
ん、その前提として政府が
そうですね、
よりですね国内投資を活発化するようなその政策を、まあ、ガッと集中的に打ってですね、うん、まあ、それで、デフレ脱却を、まあ、まずはですね確実なものにして、それを次の危機に備えるというふうにした方がいいと思いますけどね、
うん、それと岸田さんはそろそろ辞めそうな勢いにもう世論状況がなってますし、何よりも自民党の重鎮たちがもう完全にそう思い始めてるっていうところが、うん、まあ、大きな流れで、うん、まあ、場合によっては来年早々っていうのもあるでしょうし、うん、一番遅くても来年の9月には、うん、総裁選が彼が出ない格好で行われる可能性が非常に高いわけですから、うんうん、まあ、どういう後任の方が総理総裁になるのかわからないですけども、うん、少なくとも岸田さんではなくなるという点でですね、いろんな人が可能性があるということを考えるとですね、積極財政をやって今柴山さんがおっしゃったような国内投資を誘発したり、うん、あるいは消費税減税をするような総理総裁がですね誕生しないとも限らないですから、うん、ぜひねそういう政治環境が生まれたらいいなと僕は思いますね。
そうですね、付け加えると、うん、私のねその今同僚に柴田遥さんって社会学者がいて、はい、よくメディアで登場してるんですけど、彼は少子化に対してもっと予算を増やせば確実にね 出生率は上がるっていうふうな計算をしていて、うんうん、で割とこう世間に向かって発言してるんですけど、はい、うん、まあ、そういうその今逆に言うと今しかタイミングがないんだと、ここでぐっと予算をつけて、そうですね、そういう保育であるとか子育て世代に対し支援を行えば、うん、この後の人口減少率はだいぶ変わってくるよっていう推計なんかも出されてて、だから今ね、日本やるべきこといっぱいあるんですよ。
そうですね。
で、しかもチャンスと言えることもいっぱいあるんです。
そうですね。で、逆に言うと、本当に悲しいですけども、日本の資産っていうのがすっごくあって、それ資産っていうのは文化的、産業的、社会的資産っていう意味ですけども、いいところがあったんですけど、どんどんどんどん97年の消費増税でデフレになっていこう、それがなくなってきてて、で、それがほぼついえるのは、早晩確実に訪れるわけですよね。うん、で、しかしながら未だに、まだ日本には優れたものが残ってて、場合によったら今が最後のチャンスである可能性だってあって、うん、今しっかりやっとけばなんとか V 字回復できるかもしれないですけども、うん、ポイントオブノーリターン、引き返せない点を過ぎてしまえば、うん、もう何をやっても日本は二流国から一流国に、浮かび上がることができなくなるというリスクだってあるわけで、
いやでも本当にそうだと思いますよ、うん、もう今技術継承難しくなってますしね、
そうですね、
これでその、うん、このチャンスで経済を上向きにできなければ、うん、もうどんどん技術を持った企業とか人がいなくなってしまって、うん、でいざ今度ものづくり戻そうと思ってもう無理になりますね、
うん、そうなんですよね、
本当にポイントも乗りたんだと思います今、
そうです、うんうん、本当にね、そういうのをねちゃんと考えた選挙が行われればいいんですけど、はい、果たしてどうなるんでしょうか、
いい方向に向かってほしいですね、
は
い、
本当にそう思います、
はい、そして表現者クライテリオンの最新号では、過剰医療の構造、病院文明のニヒリズム、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットでぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、そして柴山さん、はい、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。